イネコと
T ケンジの
レインボーマジック。ハローエブリバディン。
あはん。
今週もやってまいりましたレインボーマジックのお時間です。
はい。
この番組のお相手はチームダダコシンガーソングライター私イネコと
チームダダコサックス担当 T ケンジ。
名前ね、自分の名前、うん、はっきり覚えておきましょう。
あんまり自分のことね、
うん、
T ケンジですけどって言わないんからね。
ああ、
うん、
そうね、
うん、
まあ私はイネコが本名だけどさ、
うん、
T ケンジは
いや、だから
T がいらん、
T がいらんこの際だから改名しようかって
考えたんだけど、だけどいい名前も思いつかず。
いや、芸名考えたことあるよ。
なんか前にも聞いたことあるなそれ。
渋谷健二どう？
渋谷が都会だからっていう。
いや、渋谷に仕事に行ってたからね。なんか渋谷っていう名字の人はね、なんか結構才能ある人多いのよ。
あ、そうですか、う
ん、俺の中ではね、うん、なのでちょっとその名前に憧れなんかしたって。
まあ、私の同級生にも渋谷君って言ったんですけど、うん、ノーコメントにしときます。さて今週、
はい、
日本時間の11月16日午前9時27分にとうとう、
はい、
打ち上げられましたよ、
クルドラゴン。
そう、野口さん、
うん、
翌日、
はい、
夜、日本時間の夜には、
うん、
ISS に到着するという。
はいはいはい。
なんと、
うん、
唐揚げくんと一緒に飛び立ちました。
いや、焼きそば UFO も飛んでたんでしょ。
ビスコも飛んだそうです。あと亀田の柿の種。
あとカップヌードルですか。
チキンラーメンとかサバの味噌煮などと一緒に飛んだそうです。
まあ、テレビでもね、だいぶ特集というかね、やってて、
はい、
日本の技術も、
うん、
このクルードラゴンが飛ぶにあたって、
うん、
しっかり役に立ってるということで、
はい、
なんかなと思ったら食べ物がね、宇宙食が
メイン
だそうです。
今週はですね、11月18日から行きますけれども、11月18日18時17分、それから11月19日17時29分、
うん、はい、
そして11月20日、
うん、
18時19分、
はい、
で11月21日は17時31分に日本上空で ISS が見れます、
はいはい、見れる。
野口さん、
手振っても見れないよ。
いや、後で電話かかってくるかもしれない。ありがとうね、手振ってくれて。
友達か。
ということで、私ずっとずっと野口さんが、うん、
はい、
宇宙に飛び立つ日を待ちわびてましたの、今年。
そうだね、ずっと言ってたもんね。
延期延期延期と来て、うん、ようやくね、飛び立ちまして、はい、なんかワクワクしますね、半年間。
はい。
ね、宇宙。ISS ってね、いろんな実験をされるそうですけど、頑張っていただきたいと思います。それでは今週1曲目ダダコちゃんでお届けしたいんですけれども、曲名わかりますか、監督。
キュフリンコブルース、
ブーブールルルメネメネ。夜空からいいお天気、とても気持ちがいい、気持ちいい、ルルルル、幸せ幸せ、今日も生きている。疲れた体に甘いキャンディー、美味しい、ルルルルン、ルルルルン、幸せ幸せ、今日も愛してる、愛してるよ。ポケットの中にキャンディ、見上げた空にお日様、小さなハッピー、メニメニ、ルルル、幸せ、何気ない日々の中。 空を見上げて ISS の通過を見ることも小さな幸せのような気がしまして、
はい、そうですね。
というわけで今週はルルルンメニメニをお届けしております。
はい、
ダダコちゃんの曲は久しぶりですか。
そうですね、
まあ、OK にした状態で、うん、番組の BGM にはよく使われているんですけれども、はい、キフリンコブルースではなくルルルンメニメニですよ。
そうですね
まあ似たようなもんだルルル幸せキフリンコまあテイストは一緒です
俺あんまり関わってません
作
った名前じゃん。
曲はね、
オケもそうじゃん。
オケも、もうこれ全部私が一人で録音したものでした。そうそうそう、思い出しましたよ。も一緒に楽しんでもらいましたけど、
はい、
はい、ということでお届けしました曲はダダコちゃんでルルルメニメニでした。
監督と一緒
キフリンココーナー、これがキフリンコですよはい、ということで、
そうですね、
はい、
まあ、今週の監督と一緒キフリンココーナーのテーマは、
テーマは、
はい、何ですか。
挙兵、
挙兵キフリンコっていうのは幸せとか楽しいとか美味しいとかに使いますけど、
はい、
その反対語挙兵ですね。
挙兵、
はい、挙兵なことがあったということですか。
まあそうですね、
うん、
バイバイピアノ、
はい、
ということで、
はい、
まあ、私の人生の大半を一緒に伴奏してくれたアップライトピアノ、
はい、
ピアノ打ってちょうだい、もっともっとだけもっとの CM を見るたんびに、はい、うん、どうしようかな、電話してみようかなって、うんうんうん、ずっと思ってたんです、
はい、
でとうとう、
うん、
まあ、竹本ピアノさんに電話したわけじゃなくて、
はい、
要はいろんなピアノのリサイクルの会社に一斉に査定を出してくれるという、
うん、
引っ越し侍さんのサービスを見つけて、
うん、はい、
そこにちょっと、
うん、
まあ、査定かけてみたんです、
うん、
まあ、いくらにもならないだろうなとは思ってたのですが、ね、現実は厳しくてですね、
うん、
引き取りますのにお客様が2万7000お支払いください、
はい、
あるいは3万円お支払いください、
うん、
という返事がほとんどでした、
うん、
そっか、もうこれ処分なんだな、うん、古い機種だし、
はい、
私のはヤマハでもカワイでもなく、
うん、
ワグナーという、
はい、
外国のメーカーのピアノなんですけども、うん、はい、まあ、鳴りが大きいんですよ。なんて言ったらいいの、箱が大きい、箱
が大きいからね、
はい、だからちょっとヤマハや河合さんのピアノと比べたらちょっとこう大きめに見えるんです、うん、
はいはいはい、
まあ、見えるとか実際大きいんです、うん、なので鳴りがいいんです、
まあ、音がいいってことですね、
響きが、
うん、
もう思わず買いに行った時に、まあ、随分昔、私が中学3年生、
ね、
もう卒業しようかっていう頃ですけど、
うん、
まあ、おじいちゃんが買ってやりって言って、うん、まあ、父がとうとう折れて、
はい、折れて、
うちにはピアノがいらんって言ってたんですが、うんうんうん、折れて買ってくれたんですよ、うん、
結構高価なもんだったんでしょ。
結構当時で58万ぐらいしてたと思うんですけど、うん、はい、まあ、ヤマハとかカワイと比べたら若干お値段が高かったかと思いますけど、うん、はい、まあ、別に高いものが欲しかったわけじゃなく、うん、まあ、私にしてみたらアップライトのいわゆる練習できるピアノが欲しかったわけです、うん、はい、で家にオルガンしかなかった、うん、そしたらちょっとほら弾いてみるじゃないですか、
はい、
あまりにも音の響きがよく、
うん、
もうそこへ来て数万の差だったら、はい、いいもの買え、うん、って父が言った一言で、はい、うちに来たわけです、
はいはい、
まあ、そこから、まあ、うん、思い起こせば高校3年間は毎日 5,6 時間ピアノの練習をし、はい、まあ、当時音大行きたかったってね、
うん、
でもその今申し上げた通り、うん、受験が終わってから、はい、ピアノ買ってもらったんですよ。
うん、
公立の学校に行くからピアノ買ってくれっていうね。
なるほどね。
散々で、
うん。
なので他の人たちと比べたらスタートはべらぼうに遅いわけです。うん、もうそれでもそれを挽回するために必死こいて練習して。うん、でも受験間際に父の会社が倒産したんです。
はい、
でもその後再就職決まったんですけど、ちょうどその願書を出す推薦で、願書を出す時とぶつかったんです、
うんうん、
で父が、まあ、その再就職先が決まる前ですから、うん、
はい、
到底今後の家計のことを心配するわけで、
そうだそうですね、
音大はお金がかかるからやめてくれと、
な
あ、まあ、その言葉で実際私の心の中で3年間練習してきたんだけれど、うん、やっぱ通用しないかなこのレベルじゃっていう自信がなかったんですよ、うん、だから受験をせずして、うん、まあ、普通に、まあ、行ったのは国文科に行ったわけですけども、うんうん、まあ、そんなこんなで、まあ、それでも一生ピアノは続けていこう大好きなピアノと思っていたら、はい、うん、まあ、高校卒業してすぐぐらいに、うん、まあ、ライブハウスでスカウトされて、はい、今の弾き語り人生が始まって、はい、それまではクラシックを習ってたんですが、うん、まあ、そんな思い入れのあるピアノ、
はい、
まあ、いろんなことがありました私の人生、
うん、
まあ、いろんなことがあるたびに引っ越しをせざるを得ないこともたびたびあり、
はい、
親元離れてからピアノの置けない家に住んでいたこともあり、
はい、
時に実家に置き去り、うん、時にお友達のうちの、うん、なんか倉庫みたいなところに預かってもらって、うん、毎日そこに練習に通ったりしてたんですけども、
はい、
なんでかここ最近、うん、このピアノを早く手放さなきゃっていう衝動に駆られてましてね、う
ん、なんでですか。
自分でも理由がわからないんですよ、うんうん、だけど早く処分しなきゃってすごい思ってた、はいはいはい、でその一斉査定しました時に、一社だけどうしても欲しい機種です、
うん、
5000円で譲っていただけないでしょうか。
はい、は
い、いや、それ以外のところは、うん、私が3万円払って廃棄してくださいっていうスタンスだったわけ、
はいはいはい、
それがまあ、たかだか5000円ですけれども、うん、どうしても欲しい機種ですって書いてあったんです、はい、その言葉にすごい胸に刺さりまして、うん、その言葉が、ね、まあ、それで引き取ってもらうことになりました、
はい、なりました。
そこまでで挙兵はないんです、うん、自分でそうしたいと思ってたから、
はい、
挙兵はいざ業者さんが取りに来られた時に一応点検しますよね、
うん、
もう磨くだけ磨いて、うん、まあ、傷は多少ありますけれども磨くだけ磨いて、
はい、
せめてその査定が落ちないようにというよりは、うん、綺麗な状態、今の中で一番綺麗な状態で見送ってやりたいと思って一生懸命磨いてましたの、うん、その時に気がつかなかったんですけど3本ペダルがある真ん中、
はい、
ガックって、
うん、
ペダルを踏んでガックってこうね、うん、するとあのフェルトがかかって、うん、音がかなり小さくなる装置のペダルです。演奏上の弱音ペダルとも違うやつです、
はいはい、
あのペダルが一向に踏み込めなくて、
うん、踏み込めなくて
ピクリともしないっていうことにその業者さんが気がつきました、
ね
え 壊れてんの
原因は分かってるんですか、壊れてるだけ原因。
それこそヤマハさん河合さんの場合、うん、ペダルからこう右手の方にこう長い木がついていて、ピアノのアップライトですから縦型のヘリをずっとこう導線が通っていて、
はい、
それをこう踏むことによって横につながってる棒が動き、
うん、
で、縦の棒が動き、うん、増えるとか落ちるっていう塩梅なんですけど、うん、ワグナーの作りってちょっと複雑になってましてね、見せてもらった、うん、まあ、見たことあるんですけど、うん、原理は分かりませんけど、これは複雑なパターンで、うん、今この状態のピアノはないと。
ないと。
でこれは修理に相当かかると言われました、うん、で一体いくらかかるんだ。
相当ですからね。
相当って言われたんで、
うん、
おいくら万円
おいくら万円つきましたか。
まあ、そして、ね、1万円ですとあ、1万で治るんだったら、うん、もうこの際自分でお金を出しても治してあげてください、
はい、
って言いました、
はい。
まあ壊れてたことがショックで、
うん、
ちょっと大事にしてたつもりだったんだけれど、うん、放置もしてたんでね、
はいはいはい、
あ、私のその心がピアノに向いてなかった分、うん、こんなになってしまったかっていうことが急変、
うん、なるほどなるほど、
まあ、そこで、うん、まあ直してもらえることになっても、じゃあ引き取ってください、うん、他に払いますから引き取ってくださいっていうことにしたんですが、うん、その時に業者さんに言われた言葉が、うん、もう次の行き先が決まってまして、
うん、
このワグナーをね、うん、ワグナーをっていう人がいらっしゃるので、
はい、
きれいにして、うん、修理もして、
うん、
その次の方にバトンをお渡ししますって言われた時にほろっときました、
うんうん、そんな風に言うんだね。素晴らしい会社ですね。
もしかしたらね、うん、セールストークなのかもしれませんけど、
うん、
手放す側にしてみたらそう言ってもらえると、
うん、
でそこで初めて、うん、なんでそんなに手放そうとしてたのっていう質問ですけど、うん、そこで初めて気がつきました、
うん、
ずっと手をかけてなかった、当然調律もしてませんでしたし、はい、弾いてもなかった、
うん、
っていうことへの後ろめたさですかね、
うん、
そのおじいちゃんが買ってやりって言ってお金半分出してくれたんでしょう、うん、で父がどうせだったらいいのを買いなさいと、うん、その後もまあいろんな事情があって、
うん、
ピアノを一度解体して中に入れるみたいなね、
うん、
業者さんが温情をかけてもただで解体してくださって家に運んだこともありました、
はい、
いろんな思い出があるピアノを、
うん、
今現在私は弾こうともしてないというね、うん、見向きもしない、ただただ埃がかぶってしまうだけっていう後ろめたさに対して、
うん、
なんか次この機種を望んでくれる人がいて演奏してくださるっていうんで、あ、このピアノを使ってくれる人のところに行くんだと思ったら、ふわーっと肩の荷が下りた。
肩がありましたか。
だから全然気にしてなかったんですけど、
うん、
なんかこう軽い気持ちでピアノ打ってちょうだいみたいな気持ちで
気持ちで
いたんですけども、うん、そのいざ手放すとなった時に、はい、あ、弾いてないこと、
うん
うん、ちゃんと手入れしてないことへの罪悪感だったんだなと思って、
はい
はい
うん
はい、そんな話ですけど、
はい、まあでもまあ金額も大きいですし物も大きいから、
うん、
ね、なくなって、
うん、
なんかこうポカーンとこうなんかロスみたいなのありませんか。
蓋していると思います。
蓋してるんだね。
やっぱり、ね、その日の夜母に電話したんですよ、うん、で、まあ、もともとその手放そうかなって迷ってた時に、
うん、
母がうちに遊びに来て、うん、このピアノもういいんじゃないって言ったんですよ、
うん、
それ聞いて、うん、ああいいかなと思ったんですよ。
ちょっとほっとしたよね。
そう、うん、なのでとうとうね今日ピアノを見送ったよって言って、
うん、
母に電話したら、うん、すっきりしたでしょ、広くなったしって言われて、
うん、
あ、それでちょっとまた肩の荷が下りて。
お母さんもたまにはいいこと言うねたまにはってだね
そうそう、うちのママはたまにしかいいこと言
ういや、いいことをね、親としていいこと言ったと思うね、
うんうん、だからまあ本当はね親に買ってもらったものを、
うん、
しかも高額なねお買い物してもらったものを、はいはい、
簡単に手放すなんて申し訳ないって思ってたんだって言ったら、うん、申し訳ないって思うことないよと、うん、もう長い間どれだけ練習して弾いてきたか、うん、でそれでうまく弾けた時、うん、また発表会が終わった後、
はい、
とか、まあ、ライブとか作曲ができた時、うん、いろんな喜びを与えてくれた、
うん、
もう思い出もあるだろうけれど、
うん、
もういいんじゃない、うん、次行きなさい、
うん、
って言ったんですよ。
次行きなさい、
次行きなさい。
まあまあいいこと言うね。
またそこでうるっときましたね、
うんうん
はい、
そうね、
うん、まあよくよく監督が、
うん、
私電話しようかどうか迷ってた時に一つ背中を押してくれて、うん、まあ万が一、
うん、
欲しくなれば、
うん、
っていうかこのピアノ、まあ、例えば5000円引き取ってくれたとしましょう、うん、一体いくらで売るんだろうな、
うん、
5万とか、
うん、
でもお前5万だったら買うだろう、
うん、
っておっしゃいました、うん、そうか5万で買い戻せることもあるんだな。いや同じものじゃないかもしれませんが、うんね、中古でね、
うん
うん、どうしてもアップライトでまた弾こうと思った時に5万円で買い戻すことができるんだなと思ったら、うん、別にこれで別れなわけじゃないやっていう気持ちにもなった。
はいはいはい、
そこへもって最後に母が、うん、もう次行きなさいって、うんまあ、今やってることっていうのはアップライトはあんまり使えませんので、うん
ね
うん、だからあ次に行こう、
はい、
なんかあるだけね、うん、習いに行こうかなとか、
うん
クラシックをね、まあ、せめてジャズ、
うん、
でもアップライトを演奏するにふさわしい曲を習いに行こうかなとかいろんなこう後ろ髪があったんですけど、うん、それがなく次行こうってさっぱりしました、
はいうんはい、よかったですね、う
ん、よかったです。だからあんま感傷的になるとまた泣くんで
泣くんでまあね
まあね思い出は消えませんから、うんはい、思い出すと泣けることもたくさんあるんですが、うんどうです監督も楽器を持ってらっしゃいますけど、
はいはいはいはい、
高価な、
まあ、高いですよ、
うん
まあ、あの当時例えばね、
うん、
60万ぐらいで買ったんですけれども、うん、ね今買おうとしたらそれはもうプレミアがついてしまっていてとんでもない値段になって、うん、今じゃもう買えないものになって、はい、物すらもないような状態になってるのが私の楽器なんですけれども、
うん、
あのそこに至るまでもねあの同じレベルのものを買い替えたことがあって、
うんうんうん、
でね思い出もちろん自分で買ったんですよ、
うん、
あのローンでね、
はい、
あのもう苦しい生活をしながら買いましたけれどあの買い替えた時別に思い出なかったねそこまで
だからこうサックスからサックスに買い、
そうそうそう
買い替えを狙って買って
買ってるからレベルが上がってるん で、ね、逆に嬉しいイメージ。
そうですよね、
やったー何だったんだろうって。
もし私がこのピアノを処分してグランドピアノを買うってなってたら、
うん、
そんなには思い入れない
と、うん、
手放しちゃったからね。
はいはい、そうですね、
うんうんうん、ちょっと違う、
ちょっと違うと思いますね、
うんうんうん、でもねリスナーの皆さんにとっても、うん、楽器じゃないにまでも、
はい、
思い入れのある品物ってね、
そうね、
うん、あると思うんですけれども、
はい、
まあずっとね、
うん、
放置して置いとくなら、
はい、
まあ私本当何でも断捨離できちゃう人なんでね、
うん
うん、だからまあとうとうピアノまで買って、
うん、
まあ私の家族はみんな驚いてました、
はい、驚いてたか、
うん、本当にいいのママ本当に、うん、なんか寂しいなみたい
なんか寂しいな。
息子たちの方がちょっと寂しがってて、
うん、なるほど、
まあ、私は多分今寂しさとか、うん、そういうのに、ね、蓋をしている、
まあ、そんなにねどうしてもね、うん、ピアノが欲しかったら真っ赤なピアノ俺が買ってあげるよ
赤じゃない方がピアノに限っては赤じゃない方がいいなまあ、あるっちゃある
あるんだ、
ね、あるっちゃあるけど、うん、まあ普通でいいかな さて貴婦人公ではなく貴兵の続きです。
はい、
そのピアノとお別れした数日後、
うん、
なんとカレーライスを食べてた時に、
はい、
一番奥の歯、
はい、
一番奥の歯に詰め物してあったんですけど、
うん、
治療後の、 それが取れちゃ
って取れちゃって
ガーン
旧兵からのガーンなんだ。
もう旧兵どころじゃないガーン歯医者って嫌じゃないですか。
もともと病院嫌いだからね。
まあ病院自体が嫌ですけど、うん、とりわけ歯医者って一体いくらかかるんだろうっていう恐怖とか
いやいやいや、それぐらいだと保険でなんとかなりますよ。
まあそこだけならいいですけど、歯医者さん行くとやっぱり全体を見られるわけで、あそこもここもって言われたらどないしようみたいな感じで、
はい、
でも詰め物が取れちゃうと、うん、こう隙間ができちゃってて、
はい、
そこになんかしばらく放置したら虫歯になりそうじゃん、
うん、なるね。
だから急いで行かなきゃと思って、うん、まあ嫌ですけど予約取りました、うん、
はい、
もうしばらく5年ぶりだったみたい、
うんうん、久々にね。
あの1年に1回はせめてメンテナンスっていうかクリーニングに行ってたんですけど、
うんうん、
なんかクローン病で苦しんだりとかしたことをきっかけにサボってしまって、
う
ん、
はい、
ちょっと5年も間帰っちゃってたんですよ。
そうね、
で行きましたの、
うん、
そしたら、ま、いつもの先生はいらっしゃらなくて、
ね、
違う先生だったんですよ、ね、初めての先生、
初めてのね、
よろしくお願いします、
はい、
で取れたもの持ってきたって言うから持ってきました、うんうん、じゃあこれをつけ直してあげるよって言って、うん、まあ、虫歯にもなってなかったので、はい、あのつけ直してもらって、うん、それはすぐ終わったんです、
うん、
で、まあ、その処置をするときに、
はい、
あのこうシート倒れますね、治療台、それで、あの眩しいですから顔にタオルかけますねって言われました、うん、でタオルかけました、
はい、
であの口を開けてって言ってから口を開けてくださいって言われました、
はいはいは
い、うん、いつ開けてって言われるのかなと思って待ってました、
うん、
そしたら先生が、うん、口を開けてって言うのかと思いきや、
うん、
そうは言わず、
うん、
あ
まああの見えに見えてる状態だとね、先生がきっとこちらを見ながら、
はいはい、
自分の口もあーんって開けながらあーんって言えればね、まあそうだけど、なんて言われたんだよ最初に、
口を開けてって言われてから開けてください、それまでは閉じててくださいね、
はい、
じゃあ行きますよ、あ
ー何の振りだったんだよ
その前に先生言い間違えてますから、
ん、言い間違えたの、
じゃあ口閉じてくださいって、いや閉じてるんですけど
それ
あ違った、開けてください、これじゃ分かんないよね、うん、あ
なんだった
の。でその後ですね、まあ、久しぶりだったので、うん、まあ、次の回の時に、まあ、今回治療は終わったんですけども、
はい、
次の回の時に全部クリーニングかけましょうっていうことになりました、はいはいはいはい、でその以前に他に虫歯がないかどうか、
うん、
レントゲンを取りますということで、レントゲンを取りにレントゲン室行きました、
はい、
で戻ってきて、じゃあその席に座っててくださいって、ね、座ってました、
うん、
先生がいいのが取れたよ、
いいのが取れた
っておっしゃりながら、うんうん、で今時あのレントゲンのフィルムじゃなくて、
ええ、
タブレットにね、
あ
データが転送されてきて、
うん、
タブレットを見せてくれるんです、うん、iPad プロぐらいの大きさのものですけども、うんうんうん、はい、それを見せてください、
はい、
いい解像度でしょう
解像度かよ
いいのが取れたってい
いのが取れた
いい解像度でしょうって言われて
まあね、歯医者さんにとってみればそのね、例えばちゃんとした歯がこう並んでるのはセクシーなんでしょうこだわりでしょう。
で、まあ、今回は違う先生だったんですけど、たまたま土曜日に行ってしまったんで、うん、
はいはい、
その担当の先生がお休みだったんですけど、
うん、
担当の主治医の先生は、うん、歯のマニア。
マニア。
うん。
うん、
もう私の歯を整形したがる。
整形したがるの。
一回歯茎も整形されたから。
あ、本当。
うん。私そうだ、整形手術してるんだ。
どこ？
歯がちっこいんで、歯が大きく見えるように、
うん、
歯茎をちょっと切開された
から。
必要それ。
必要それ。
やっとこうよとか言っちゃう。
やっとこうよ。うん。
まあ、歌をね、歌うお仕事してますって言ったら、なんかすごい親身になってくださって、 いい先生なんですけども、うん、まあ、その先生今日休み で、うん、でその先生はいらっしゃらないから、うん、とりあえず僕はこれ付け直しとくね、うん、みたいな感じで言って、もう笑わせにかかってる口開けて笑うね、なんかあの返事するのも大変じゃないですか、うん、話しかけられて、
そうね、
うんうん、まあ、ね、ちょっとのことで済んだから良かったですけども、うん、もう歯がポロって詰め物取れた時は、うん、もうくへー
ガーン
歯医者ってやだよね。
いや、大嫌い大嫌い。
でもこれからは心を入れ替えてですね、はいはいはい、半年に1回はきちんとメンテナンスに行きたいと思っています。
はい、
ということで今週そろそろお別れです。
はい、
一人で喋ってしまってすいません。
大丈夫ですよ。
監督、なんか言いたいことありますか。
は
い、
まあ来週あたりにね、
来週あたりに
いろいろねお話したいと思いますけれど
じゃあ来週監督の話を楽しみに待ちましょう。お相手は私稲子と
私 T ケンジ。
それではまた来週。
さよなら。